最初ね東京に住んだのが日吉っていうところで。
日吉、あの神奈川県の。
そうなんですよ。だからその日吉だったから、はい、映画を見るっていうとね、はい、横浜まで出なきゃいけないんですよ。
東横線の。
そうです、そうです。あ、それで今のね横浜行ったり、あの映画館なんて言うんだっけな、
はい、あれですか、川の向こう側の映画館ですかね。
そこまで覚えてないです。
覚えてない。
あのね、うん、行ってましたね。
あ、そうですか。
だから館内とか、それから桜木町とかね、
はいはいはいはい、
それから僕らの頃はなんて言ったって山下公園、
山下公園、はい、
から港の見える丘公園ですよね、でその間に今の何したっけ、あそこ有名な
港未来から、
あ、港未来ないんですよまだ。
あ、そっか、まだなかったんですね。
そうだから、あの何したっけ、元町、
うん、
あれはよく歩いてましたね。
やっぱそこは お一人で歩いてたっていうことではないですよね、やっぱこう女性と、
まあ、そういうこともあったんでしょうね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は横須賀美術館で開催中の鈴木敏夫とジブリ展神奈川展について、鈴木さんが受けたインタビューの模様をお送りします。インタビュアーは大のジブリファンと公言しているテレビ神奈川の音楽情報バラエティ番組館内デビルで MC を担当している大場英二さんです。大場さんは番組内でもジブリへの思いを熱く語っています。
僕らジブリで言うと、はい、横浜が舞台の映画が一本あって、
はい、
国立小坂からって、はい、であれを作る、はい、あれを作る時にね、はい、まあその時の市長さんからいろんなお話を伺って、はい、で何かなと思ったら、いやもう今ね、はい、もう全部港未来、
ええ、
これで鈴木さんが言ってたような昔の山下公園、はい、港の見える丘公園は流行んないって言われて、ね、はい、頭きたんですよね。これで映画の中にね、それをいっぱい使うことになるんですよ。そうなんですよ、は
い、
あれそういう理由なんですよ。
そうなんですか。
そうです。で僕あの外人墓地も好きでしたね。
いいですよね、あそこら辺ね、うん、横浜っぽいですよね。
そこにね、まあ、あまり個人こう有名人出すのなんですけど、 F 学院、女学院とかっていうのがあって、
はいはいはい、
そこの学校があって、 あの前を散歩するの好きでしたね。
それはやっぱり女性目当てでもあったということですか。
目当てじゃないんですよ、もういるんですよ。
あ、はいはいはい、
で2人で歩いていくっていうのかな、だからよく行ったんですよね。
あ、 ありがとうございます。なんか
いやいやいや、そんなにね女性にモテる方じゃなかったんですけれど、
いやいやいや、鈴木さんってあれですよね、そのこうなんか俺かっこいいイメージがあるんですけど。
え、どこがですか。
いやもう
教えて。
お顔とかが。
いや面影ないですよ、もう。
なん
でいやくだらないこと言っちゃうけど。
ないですよ。
いや顔関係ないですけど、いやまあでもね、はい、横浜好きでしたね。
ありがとうございます。
うん、だからなんかあるとね、昔はよく中華街も行きましたよね。
中華街。今すごいですもんね、もうね。
あ、今すごいんですか。
すごいです、人が。
だから、まあ、ジブリってね、
はい、
実は小金っていうところにあって、はい、
知ってます、俺生まれ三鷹なんで。
あ、そうなんですか。
隣ですもんね。
なんだ裏切り者なんですね。で、まあ、それはいいんだけれど、昔は ね、よくね仕事が終わるとね、はい、まあそれが8時とか9時だとするとね、はい、小金から車飛ばして中華街までよく行ってた。
結構かかりますよね。
いや、まあ、当時大変でしたけど、みんなで行くんですよ、でよくね中華街で食べてましたね、もうお店忘れちゃったんですけどね。そのね、あれ正式な名前ご存知ですか、はい、ジブリ美術館、
はい、
なんていうか
三鷹の森ですよね、
はい、なんであれついてるか知ってます。
なんでなんですか
だって本当変でしょ、
はいはいはい、
でなんでかっつったら、はい、もう全部ばらせばね、要するに吉祥寺からね、なんだ、ね、行こうが、ね、三鷹から行こうが、はい、同距離にあるんですよ、あれ、ジブリ美術館って。そしたらね、要するに当時のある政党の方がね、
はい、
まあ、今検討中だと議会でね、はい、ほんで僕にね連絡が来て何かなと思ったらね、はい、ある議員の方が二人きりだいたい、あ、そうですかって、どうしようかなと思って迷ったんですけどね、深夜あったんですよ、
はい、
あれね午前ね0時を回ってましたね、 これでその議員さんがおっしゃるには、はい、ね、いや鈴木さんこうこうこういうわけだと、吉祥寺であったんですけどね、はい、ジブリ美術館っていう名前で進行してたんですよ、はい、そしたら通称ね、はい、そしたらそれをね頭に、はい、三鷹の森と入れていただけませんか
って。おお、あったんですね、そういうことが。
これでね、はい、僕ね、はい、三鷹の森、
はい、
なんでですかって言って、三鷹の森とね名前をつけていただければ、はい、我々の党もね賛成に回りますって。
なるほど。
これね、2人っきりだったんですよ僕、本当に、俺でねそこでまとまっちゃってね、俺でね三鷹の森ね、まああれ本当は三鷹市のね、うん、一律ビュアニメーション美術館とか正式の名前があって、はい、通称があって、まあジブリ美術館だったんですけど、そこに三鷹の森とつける、
ありがたいな。
これでその方が、はい、まあ、簡単に言うと、はい、ねそれさえあればね、我々は味方になりますよと、反対しませんから、
なるほど。
そうだからこの人がいなきゃね、三鷹の名前有名になってないんですよ。
その人に会いたいな。
あのね愛さんって言うんですけど、僕未だによく覚えてるんですよ、うん、まあでもあの人面白い。それでね、実を言うと議会で、まあ今までいろんなねいつもやるじゃないですか、この議題に対してどうなんだって言って、で美術館作るっていう時はね、その方が賛成に回ったおかげで、全部全員賛成で決まるんですよ。
へ、
今 よく覚えてますね僕。突然思い出しましたけど。
そうなんですか。
そうなんですよ。
そういうことがあって三鷹の森になったんですね。
そうです。
ありがたい。
あれ吉祥寺の森でもよかったんですけど、
吉祥寺の森はちょっとなんか
武蔵の森でもいいでしょ。
武蔵の森はいいな。ちなみになんですけど、もうあのいろんなところで聞かれると思うんですけど、鈴木さん、その例えば宮崎さんとか高田とかって、どういう方なんですか。なんかその一言で言うのは難しいと思うんですけど。
まあ偏屈ですよね、二人とも。
そうなんですか。
いやもうあのね、作品作る人で愛想がいい人はいないですよね。やっぱりみんななんていうんですか、一癖も二癖もある。
はい、
だからまあそういうこと言うと、はい、A って言ったらね、はい、いや俺は B だって言って、うんうん、ね、たとえ A が好きでも B って言っちゃう、そういう人たちですよね。でもそういう人たちがいいもん作るんですよね。
なるほど。
基本的には僕ね、もともと出版社で生い立ちを言うと、
はいはいはいはい、
でそこでね作家と一緒に作品を作るっていう仕事をやってたんで、うん、あこの人いい人だなって言うじゃないですか、
はい、
絶対ダメなんですよ、
ね、そうなんだ。なるほど。
やっぱりねいい人はダメ。
あら
これでね、こいつ本当頭良くなってやつが大体いいもの作るんですよ。
なんかすごくよくわかります。それ
わかります。
わかります。
えなんでわかる。
やっぱあの才能のある方って、やっぱりこう出てくるなんかあのなんですかね、パワーがやっぱこう一般社会ではこうあんまりこう
受け入れられないんですよ。だからまあ高畑宮崎もね、これも横浜だから言いますけれど、絶対世間では受け入れられないタイプですよ。
いやいや大丈夫じゃない。いやそうなんですね。
いや僕無理だと思うんですよ、普通の人じゃないですもん。
でもまあやっぱそのちょっとね天才的な方っていうのは、逆に言うとその人一人だとなかなかこういろんなところとこう交渉とかが結構苦手な方が多いじゃないですか。そういうパワーあふれる方ってやっぱ鈴木さんみたいな方が必要なんですよね。
いやだからね、いやみんなあの高畑も宮崎もそうしたけど幸せですよね。要するにね難しくないんですよ、いろんな交渉ごとが。いやだってこれが楽しいんだからやろうよって簡単に言うでしょ。お
おお、
そんな簡単に言わないでよ、いろんな人。でもそんなばっかりですもん、
もうちなみに一番なんかその今までで印象的なジブリの映画のシーンとか作品とかって、とにかく一番最初に思い出す。
そうですね、僕はまああれかな、山田くんっていうのを作ったことあるんです。
はいはいはいはいはい、はい、
そこにね、月光仮面ってのが出て
る。はいはいはいはい、
あれはよく覚えてますね。俺でなんでかっていうと、要するにあの映画を作る時、まあ、高畑が監督なんですけれど、ね、月光仮面だよね鈴木さんの世代はっていうからね、まあ、確かにそうっすねっつって、そんなもの好きだったんですねって言いながら中へ出したんですよね。で僕は別に出してくれって言ったわけじゃないんでね、なんか恩義性がましくて嫌だったんですけれど、 うん、それはちょっと覚えてますね。
あ、そうですか。
月光仮面、
はい、うん、月光仮面を覚えてらっしゃるんですね。
そう他のこと覚えてないんですそんなのありましたね、
はい、
でもまあ本当はいろいろあるんでしょうけれど、ね、何もないとね、あの取っかかりがないからわわわ言えないですよね、
はい、うん、ちなみに自分はよくこういう話になるんですよ、
はい、
なんか一つだけ挙げるとすればっていう話、
は
い
は
い、
あ、何ですか。
俺はやっぱ悩みに悩んだ挙句やっぱりラピュタじゃねえかっていう。
あ、そうなんですか。なんで、なんで。
ラピュタ大好きです。
なんで好きなんですか。
40秒で支度するともう用意もいつもできてますし、
あのお母さんに言われて、お母さんが強かったんですか。
そうですか、ドーラ的な感じのね。
あ、そうですか。あれ 宮崎駿が作る時、はい、自分のお母さんがモデルなんですよね。
え、ドーラですか。
そうです。
え、駿さんのお母さんの相方なんですか。
だから40秒で支度しちゃってお母さんのセリフなんです。
リアルなやつなんですか、あれ。
そうなんですよ。
はあ、すげえ。
だから宮崎駿ってね、はい、空想で作ったものってまずないっすよね。
なるほど、
うん、
実体験とか。
やっぱりね、自分で実体験で、うん、俺からキャラクター作る時もみんなモデルいますよね。でそういうのがいた方が作りやすいに決まってるんですよね、
はあ、鈴木敏夫とジブリ展、
いよいよ神奈川で開催って言って、
はい、
いや最初にやったやつも隣は神奈川だったんですけど
いやいやいやいやいや、ついに来ていただけ
ますか。そうですか。
はいはいはい、
はい、まあぜひね見ていただきたいですけどね、はい、結構面白いと思いますよ。
本当ですか。
うん、
え、あの
要するにこのね、だって鈴木敏夫とジブリ展って、
はい、
なんで僕の名前はここにあるかっていう問題なんですよ。
は
あ
は
あ、要するにずっと、はい、なんていうんですかね、イベントをやってきたね、
はい、
ジブリにね、
はい、
あの橋田っていうのがいて、
はいはいはいはい、
でこの男がね、はい、毎回いろいろ考えてきたんですよ。さすがにネタがなくなってきた、それでね、
はい、
要するに個人名にジブリってつけりゃ、ね、
うん、
それでなんかお客が来るみたいな
本当ですか。
本当ですよ。もう
そんな感じで鈴木敏夫とジブリ店になってるんですか。
そうですよ、だからまあよっぽど困り果てたんでしょうね。だからまあそうなっちゃったんですよね、これ。
はいはいはいはい、
ね、そうだよね。
そう。そうなんですか。
まああと他に理由ないですよ。だってあと何もないですよ。だってなんか見ていくと普通のジブリ店なんですよ。だからまあ、
はい、
まあまあちょっと宣伝っぽく言えばね。はい、まあその中にまあなんていうんですか。その僕それこそ生い立ちをね。はい、僕の生い立ちを丁寧にこうやって追いかけたコーナーがあるんですよ、
はいはいはい、
それなんかね、はい、順番にこうやって見ていくとね、あのジブリの歴史と重なってくるんですよね。
はあ、なるほど。
だそれはね確かにね見てると面白いですよね、
うんうん
うん、そう思いましたけどね、
うん、宮崎さんとか高畑さんとかとこうなんかすごいこう言い合いになったりすることもあるんですか、やっぱ。
なんかまあ長い、もう僕ね、うん、まあ高畑の方は亡くなっちゃったんですけど、はい、宮崎の方は、
はい、
46年目なんですよ。
46年。
はあ、そんだけ付き合ってくるとね、
はい、
言い合いも減ったくらいもないですよね、
はいはいはい、
騙し騙されですよね
すごいな。
しょうがないですよ、だって誰だってそうなりますよね、
うん、じゃあその若かりし頃とかはどうだったんですか。
まあ、その時はありましたよね。
ありました。
うん、それはだってもういきなり、まあ、今言われたから思い出すんですけれど、ナウシカっていうのを作る時にね、で僕あれを作る時にね、まあ原作を読んでてね、
はい、
なんかなんていうんですか、あのお話ってね、
うんうん、
ナウシカがいて、
はい、
ナウシカのがあっち行ったりこっち行ったりして、そこで得た情報でお話が見えてくるんですよ、
は
い、全体を俯瞰して見るっていうシーンがないんですよ。
なるほど。
だからね、
うん、
僕は言ったわけですよ、
はい、
皆さんこれね、この世界が今どうなってるかをちゃんと知りたいと、
うん、
でその上でこのナウシカっていうのはどういう人なのかって言って怒ったですよね、
宮崎さんが。
そう、
うん、
これで、まあ、ここでは言いませんけどね、
はい、
俺はそんなね、
はい、
丸々みたいな作品を作ろうとは思ってないんだとか言って怒り出してね、大変でした、大変でした、で、まあ、まあそういうことの連続でしたよね。
でもそういうのは仕事となると喧嘩して終わるってわけいかないじゃないですか。
いやだからまあそれはね、
うん、
あのどっかで折り合いをつけなきゃいけないわけですよ、
はい、
ただ一方的に僕が言いまくったやつあるっすね、
はい、
今これも思い出しましたけど、
はい、
トトロのラスト、
ええ、
トトロのラストってね、
ええ、
なんだあれ、あのね、あのあそこの木の上でオカリナ吹いたりしてやってるやってる、そしたらそれがねカメラがね、はい、あのちょっと引くんですよね、
はい、
で上行ってね、上の方にカメラが行って、であの風景が全部真下に見えるんです。
あ、はいはいはいはい、
そしたらその風景がね、パタパタパタっていって現代に変わるって、
はいはいはい、
っていうのが宮崎の案だったんです。
なるほど。
大反対したんです。
大反対したんですか。
だって川はね、埋め立てられ、ね
え、
列車が走るようになったとかね、はい、これで今の田んぼはなくなってビルになったとかね、はい、だかそれまで見てた人たちの夢壊すわけでしょ、
はい、
そりゃ僕頭にきたですよね、ここまでね付き合ったお客さんね、なんだこれって言って頭にきますよって言って、大喧嘩ですよこれ、本当に喧嘩でしたね。
でもそれ結局それ入ってないってことは、うん、宮崎さん
僕は勝ったの、勝ったんですよ。
あ、そうなんですか。やっぱこういう感じですね。やっぱり
あでもね僕
こういう感じで、い
やいや僕ね
だったんです
あれ、あのだけどあのね、あのちょっとしたね絵本のね、はい、トトロがあるんですよ、
はいはいはい、
それ宮崎の描いた絵だけで構成した本なんですけどね、で本開くとね、
はい、
まずねその昔のね、
うん、
その俯瞰して見た、田んぼがあったり川が流れてたり、はい、それからさつきとめいの家があったりって、はい、そういうのがあるんですよ。でそれ読んでいくでしょ、でお話を、
はい、
ラスト、
うん、
そのビルね使ったんですよ、ビルになりそれから電車が走る。
なるほど。
でそこにはねせっかく書いたやつだから使おうかなと思ってこっちとこっち見るとね、映画にはならなかったけど、うんうん、こんなことを考えてたんだよってやつ、
じゃあなんかのあって、
まあいろいろあったですよね。
だって
だから特に初期はねいろんなことに揉めてますね。だから今のトトロなんかもね、あのサツキって女の子見てて嫌になったんですよ僕。
サツキちゃんなんでですか、あんな運動神経すごいじゃないですか。
だってお母さん病気でしょ、でお母さんになり代わって家のことをやる、
はい、
いい子すぎますよね。
なるほど。
だから僕頭にきたからね、なんでこの子こんないい子なんですかね、子供ってのはもっと、
はい、
ね、
確かに、
いいことをやろうと思ってもうまくいかないのは子供だと、
うんうんうん、
ね、こんな子はね世の中にいないですよって言ったんですよ、爆発したんですよ。
うわ、
でその爆発の仕方が最高なんですよ、鈴木さんっていうか、はい、なんすか今こんな子はいないって言ったよなって言うから、はい、言ってみましたよって言ったら俺がそうだったって
はいはいはい、はい、
本当にそう言ったんですよ、これで、
うん、
そこまで言われるとね、バカバカしくなってやめるんですけれど、ね、
うん、
でもね僕の言ったことはね中に内容にね影響を与えたんですよね。
いや相当与えてますよね。
これでね、
うん、
あの実はね、あのサツキがね泣いちゃうとかね、あれねその影響だって言うんですよ、で僕のところにねそれ持ってきてね、鈴木さん泣かせた、泣かせた、これでいいかな不良にならないよね
いや結構あれなんですね、多大な影響を与えてますね。
いやいやそういうことやるのはだってアニメーション作りだもん、な一人だけで作ったらろくなもんならないですよ。
いやでも我々のイメージだと、やっぱ宮崎さんってこうクワッとこう一気に作り上げてみたいな。
いやあの宮崎ってね、なんていうのかな、僕だけじゃないですよ、いろんなねスタッフの意見をね、耳を傾けますよ。
ちゃんと聞くんだ。
あ、聞くっていうのかね。
あ、すげえ。
違うんですよ、自分の得になることは何でもやるんですよ。
なるほど、逆にすごいですね。じゃあね、
わかります。
なるほどなるほど。
だから世の中で才能ない人ってね、人に意見聞くことができない人。
なるほど。
で我が道を行く人って絶対ダメですよね。
なるほど。
僕が付き合ってきたのはみんなそれ。
へえ。
だから独断専行、自分の考えたことだけでやってる人の作ったものは全てつまんない。
なるほどね。
だから高畑にしても宮崎にしてもすごい意見聞きますよ。
へ
え。耳を傾けますよ。
なんていうんですかね、もののけ姫は数あるジブリ作品の中でも異質な感じがするんですよ。
あ、そう、どこがなんですか。
なんかね、なんすかね、
うん、
男のあの足高がすごくこう、うん、なんていうのかな、あのジブリ作品って結構女性が活躍するパターンが多いじゃないですか、
はいはい、
でなんか足高がねすげえ俺足高に感情移入できるっていうか。
あ、そうなんだ、
はい、俺たらあの混んでる人をかき分けていくときに押し通るとかちゃんと言うようにしてるんですよ、うん、
いやあれね、
はい、
僕よーく覚えてるのはね、はい、あのもののけ姫っていうのはね、
はい、
ナウシカは間違いだったっていう。
え、 なるほど。
という側面があるんですよ。
なるほどなるほどなるほど。
でどういうことかっていうとね、はい、ナウシカってまあ彼女は戦うじゃないですか、はい、あれなんで戦うんですか。
なんであ
の風の谷っての出てくるでしょ、
はい、
あそこにね、まあ、300人か500人かそのぐらい人数いるわけですよ。
そうですね。
彼らのために戦うわけでしょ。
はははは。
だからみんなね、うん、だからナウシカには応援するんですよね、うんうんうん、だって彼女が一人でしょってみんなのために戦ってくれるから、うんうんうん、じゃあアシタカは、
うん、
何のために戦ってるんですか。
アシタカはそういえば何のために戦ってるんですかね。
それ考えずにいいって言ってるんですか。
はい、あ、いやいや
いやいやいや
元々あれですもんね。自分にこうね、
そうあざ
やられて、
そう、そのあざを取りたいんでしょ、
がきっかけですもんね元々ね。
そう、
は
い、で元々っていうのがそれでしょう、
はい、
おっしゃる通り、そうするとね、
はい、
守るべきもの何もないんですよ、
うんうんうんうん、
そう自分のために戦う、
うんうんうん、
大きな違い分かりました。
はいはいはい。
ナウシカはみんなのために戦う、
うん、
しかし、
うん、
もうね今のアシタカはね、
はい、
自分のためなんですよ。
なるほど。
それがね、
はい、
あれ確かナウシカからねもののけ姫って16年ぐらい差があるんですけれど、はい、宮崎駿が大きく変わった時ですよね。
へえ。
それまではね、うん、まあなんていうのかな、みんなのために戦う、これが一番大きなテーマだった、
うんうんうん、
ところがね、
うん、
それを金繰り捨てて自分のためにって、
うんうん、
それをね高々と訴えたのがもののけ姫ですよね。
へえ。
で聞くと面白いでしょ、どうもう一回見たくならないですか。
もう一回見たくなるどころか俺はこの結構1週間に1回ぐらい見てるんで。
そんなに見てるんですか、
はい、
頭が悪いんじゃないか
いやいやいや
いやいやいや失礼しました。
DV だってああいうので見れないですもん。だってあのね
なんか あれね、はいはいはいはい、
これでもう、
はい、
DVD およびブルーレイで見てますよ、
はい、本当に、はい、まあ物姫はね、まあ宮崎が一番力入れたのは、
はい、
おっこと主ですよ。
おっこと主かっこいいっすよね。
あれ自分なんですよ。
え、おっこと主が宮崎さんなんですか。
そうなんです。
うおーっつって
そう
ドサーみたいな。
これでこの体からかって出てくるでしょ、
はい、
あれなんですか。あれなんですか。あれ
えなんか呪い的なものですよね。
怒りですよ。
怒りなんですか。
だからあれ宮崎駿の怒りなんです。
怖っ宮崎さんもうやっぱああいう感じなんですか普段こう。
いやだからねまあ、僕よく言われたんですよね、
はい、
誰もね俺のシーンを分かってくれないっていうか何がですかって。おっこと主から出るね、
ええ、
このあれをっつって、鈴木さん分かるよね、
ええ、
俺と鈴木さんだけなんで分かるのって、ええ、で僕はその時はね、
ええ、
そういう時はね、
ええ、
そうですねって言いながらね、ええ、腹の中で全然違うんだけど
そうですか。
いやいやいや、
なんかやっぱああいうなんかドロドロしたものとかがすごく宮崎さん男ですよ ね。
怒りが吹き出るんですよ、
うん、
体から、
うん、
そうするとああなっちゃうんですよ、ね、でもともとねそんなおとなしい人じゃないんで、
は
あうんまあ、そういうところありますよね。
じゃあちなみにもののけ姫で、
うん、
鈴木さんが一番お気に入りのお気に入りというかその印象的なシーンって例えばどこですかね。
もののけ姫ね、はい、全部で決まってんじゃないですか。
全部ですか。
ここだけなんてそんな、
は
あ、あれだって僕がやろうって言ったんだもん。
もののけ姫を。
そうですよ、だ本人嫌がってたんですよ。
それをじゃあちょっとこれやろうぜって
なんでかっていうとね、ちょうどね還暦だったんですよ、
はい、
でそろそろ、
はい、
隠居したいっていう気分だったんですよね。それでね、まあ彼がね次にどうしましょうって言ったらね、はい、最初はね毛虫の話を作りたい。
ほう
毛虫とい
や面白いかもわかんないですよ、
う
ん、見てないんでちょっと何とも言えない
これね、
うん、
嫌になっちゃうわけですよ、毛虫でどうするんですかって言ったらね、うんうん、まあ結構面白いんですよ、
はい、
街路樹があるでしょって言って、はい、そう街路樹から街路樹、
はい、
そのね、ね街路樹から街路樹へ、ね、歩いていくそれがね、一匹の毛虫の一生だって言うんですよ、
はい、
それを丁寧に描きたい。
すげえ鈴木さん的には
僕ね、顔が歪んじゃったんですよこれで聞いたんですよ、
はい、
それいいんですけど人間は出てくるんですかって、
うんうんうん、
出ないって言うんです。えじゃあ毛虫だけがこれ OK できないですよ僕は。
横須賀美術館で開催中の鈴木敏夫とジブリ展神奈川展についてのインタビューの模様いかがだったでしょうか。鈴木敏夫とジブリ展では鈴木さんが幼少期から今まで 時代を駆け抜けている中で出会った映画作品や書籍を数多く紹介するとともに、スタジオジブリの誕生秘話や映画の企画・宣伝の裏側を丁寧に紹介しています。会場には巨大な湯婆婆とゼニーバの恋愛開運おみくじや、鈴木さんが書いたジブリ作品の名ゼリフを巨大オブジェにした釣り文字など、多くのフォトスポットもあります。お時間のある方はぜひ足を運んでみてください。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。